吉高加納牧師による宣教。この人は神の子だった。お願いいたします。
皆様おはようございます私たちは今、暴力という力が世界を動かしている現実を見ています。あるいは見ているという以上に世界がそれに打ちのめされています。武力によって一つの国の国境、領土が動かされたり、一つの国の主権が剥奪されたり、権力によって人間の命が左右され、強い者の乱暴で傲慢な声が小さな人々の命の叫びをかき消している。小さな人々は叫びながら祈りながら死んでいってます。しかしその叫びに対して、祈りに対して、神は沈黙をしている。そのように感じられる現実を生きています。神はどこにおられるのか、なぜ何もしてくださらないのか、その問いは遠い世界の話ではなく、私たちの現実的な問いでもあります。マルコによる福音書が描いている十字架のイエスは、他の福音書に比べてとっても端的で、またあまりにも描写が静かで、それゆえひときわ厳しいものです。もうイエス様のもとには弟子はいません。あれほどイエスを求めて集まってきた群衆もいません。みんな逃げました。みんな散りました。イエスは見捨てられた人です。神もまた黙ったままで、このイエスのために奇跡を起こされることもありません。イエス様のところにあるのは、人々のあざけりと侮辱とからかいです。十字架に手足を釘打たれ、そこから垂直に立てられ、肉体を引き裂いてしまうような痛みと、この世界のあらゆる全てのものから見捨てられる悲しみの極限状況の中から、絶叫して生き絶えていくイエスの姿、マルコ福音書はそのようなイエス様の姿だけを描きます。イエスの十字架はそのようにして暴力の渦の中で、渦の中に奇跡は起こらず、天からの声も聞こえない、助けはどこからも来ない、そのような場所に、そのような人々の中にイエスの十字架は今も立っています。しかしマルコによる福音書は、そのような見捨てられていく場所に立ちながら、なおも神を求め続けた人を描き出しています。神が見えなくなった時にも、神が分からなくなった時にも、なお神に向かって叫び声を上げている人の姿を はっきりと記しています。ここにイエスの信仰があります。十字架の信仰があります。信仰とは自分の中にある揺るぎない確信のことなんかじゃありません。神が分からなくなる中で神に向き合う姿のことなのではないでしょうか。神を感じています。神が分かったような気がします。それが信仰ではないのです。神が分かりません、そう言いながら神に叫び声を上げるのが信仰です。さて、イエス様が神様に向かい合う時にはいつもアッバ、お父さんと呼びかけていたということをマルコ福音書はとっても大切に描いています。ゲッセマネの祈りの時もそうです。マルコだけがアッバ父よ、そう苦しみながらお父さんと神を呼んで祈り続けたことが書かれています。イエス様はいつも神様のことをアッバ、お父さんと呼び、信頼し神に向かって自分を開いて神と自分の関係を通わせていました。だからこそイエス様は人々に対しても親しみを持って招いている神のことを伝えられたんです。それはそれまでのユダヤ教指導者の誰も示してくれなかった神の親しみの姿でした。イエス様の語る言葉には父のような、あるいは母のような神の姿がいつもにじみ出ていたんです。多くの人々は神が愛であること、神は私と関わってくださる招きの神であること、そのことに初めて出会ったんです。だからイエス様の宣教は人々にとって新しかった。ところが十字架の上でのイエス様はアッバとは呼ばずに、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれます。自分自身今こそ神様をアッバーと呼んで叫んですがりつきたい、そのような時になぜそう呼ばずに我が神と呼びかけたんでしょうか。その理由は明白です。と言いますか、一つしか理由はありません。イエス様は最後のこの時に詩編の22編を唱えたのだというそのことにつきます。エロイエロイレマサバキタニ、これは詩編22編の語り始めの言葉です。当時のユダヤ人にとって詩編の冒頭を口にするということはその詩全体を想起する働きを持っていたと言われています。詩編22編をどうか今日中に読んでいただきたいですが、22編の書き出しからしばらくは本当に見捨てられていくかのような人間の嘆き悲しみの声が書かれています。深い嘆き、ひどいあざけりにさらされている苦しみ、苦悩の極みへと死が進んでいきます。けれどもいつしか神様への賛美、神様への賛美に転換し、最後は 世界の人々と共に神様のもとに集められている希望のイメージへと変わっていきます。この詩編22編は一人の詩人の死ということにとどまりません。歴史の中で苦しむ人々が苦しみながら神様に望みを託して繰り返し繰り返し祈ってきた詩です。そしてイエス様もまたこの言葉を自分のものとして叫ばれているんです。そうすることを自分の命が消えかけている時の叫びになさったんです。確かに十字架上の自分自身の姿もまさしく見捨てられる苦しみでした。イエス様自身の悲しみでした。ですからなぜお見捨てになったのですかという問いはイエス様自身の叫びでした。しかしイエス様はこの詩が持っている全体の流れと意味を全体の流れと意味の中で今の十字架の上のご自分の痛みとご自分の死を感じようとなさり、わからないながらもなおもこの事態を神様の計らいに委ねていこう、自分を委ねていこうとしておられたのです。神は沈黙し続けています。自分は今このような形で終わろうとしています。見捨てられる苦しみ悲しみは間違いなくイエス様のその時の叫びです。しかし終わらない神の御心と決して閉じることはない神の国の支配の前にイエス様は大声を出して息を吐き出して絶命します。息を引き取られたと訳されている言葉は直訳すると息を吐き出したと書かれています。まさしく自分の命を神の前に吐き出し委ねて死んでいったんです。神と向かい合い、神の御心を信じ、神に全てを吐き出して返す、十字架の息絶えながらの叫びの姿は祈りでした。イエスの祈りでした。我が神、我が神なぜと悲しみ苦しむのはイエスの信仰が終わってしまったからではない。それこそが最も深い信仰の姿なんです。それこそが祈りそのものなんです。神はイエスに対して最後まで何もなさらなかったと感じます。しかし神は何もなさらなかったんでしょうか。神はこの世界に対して何かをなさっていたのです。沈黙しているように見えながらこの世界はイエスの十字架を通し神の御心によって新たに動き始めていたんです。マルコ福音書記者はこのイエスの最大級に悲惨な死、このイエスの死の足元から本当の信仰告白が生じる、そんな様子を描いています。しかも信仰告白を口にしたのは異邦人ローマの百人隊長の口から 本当にこの人は神の子だったという告白が生まれるんです。全世界の支配領域のすべての人民に自分のことを神の子と呼ばせていたローマ皇帝、このローマ皇帝の最も対極に位置する十字架、その十字架に貼り付けられ殺されながらなお神と向かい合い続けていたイエスこそが本当に神の子だったと告白するのです。百人隊長はこの時イエスの処刑を執行する責任者です。帝国の暴力支配を担う側の代表者です。その彼がこの人は本当に神の子だったと口にしたというのです。暴力と力の論理のただ中にいた人間が、それを背負って生きていた人間が、弱さと十字架の死の中に神を見たんです。これは単に一人の人間の信仰告白ということ以上に、帝国の価値観、帝国の論理が崩壊したその瞬間として捉えることができます。マルコの描き方を見ていると、イエス様が生き耐えられるその時まで徹底的に神の沈黙は続いています。神の沈黙が描かれているというより、神の動きが何一つ描かれていないんです。ユダヤ当局に、ローマ当局に、兵隊たちに、あざける民衆にされるがままなんです。しかしイエスの命が燃え切った途端、神のことは誰なのかという本当の問いがそこに起こったというんです。人間の思想と信仰にとって最も根源的な問題、神とは誰なのか、問題に逆転が起こったというんです。イエスが生まれた時の皇帝アウグストスも、イエスが十字架で死んだ時のティベリウス帝も、そしてマルコ共同体が生きていた時代のネロ皇帝も、皇帝たちはいつも自分の神格化を画策して、支配民衆に自分のことを神の子と呼ばせようとしました。そして時に皇帝は自分を神の子と呼ぶことをしない、とりわけクリスチャンたちを見せしめの標的にして捕らえ、民衆の前で処刑することもしばしばでした。その際、その処刑の際、競技場に十字架を立て、そこに縛りつけ火炙りにした。競技場で猛獣に食い殺させる見せ物にしたんです。神の子皇帝の支配の強さを見せつけるために、神の子皇帝への忠誠を要求するために、神の子皇帝は十字架を立て続けた。十字架にクリスチャンたちを貼り付け続けたんです。 マルコ共同体にとって、マルコ福音書を読んでいたマルコ共同体にとって、十字架というのはイエス様の現実であると同時に自分たちの現実だったんです。そのような中で、神のことは誰か、神のことは何か、神の子の力とは何か、ローマ世界を根底から揺るがす問いが生まれていった。ローマの宮殿で黄金の柄杓を持っているあの神の子皇帝と、十字架に殺されていく神の子、この対照的な神の子の姿に、人々はクリスチャンたちは直面しながら、マルコ共同体は、神はどこにいるんだろう、そうだ、神は傷つけられている者と共にいる、神は声を奪われている者と共にいる、神は見捨てられているように見える者と共にいる。なぜなら、私たちの主イエスが最後まで呼びかけ続けた神は、あの時イエスと共にいたのだから。そしてイエスの十字架の死を通して、神はこの世界に風を送ったの、新しい力の風向きを変えられたんだ、そう信じて歩んでいたんです。もう一つの点も大切なことです。イエスの死の直後、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたと書かれています。神がイエスの死を通して世界に明らかになさったことは、ユダヤ神殿祭儀の終わり、神殿祭儀が終わったということでした。神と人間とを厳格に隔てていた隔ての幕が取り去られ、神と人間が、まさにイエス様がアッバ、父さんと呼びかけた、そのようなつながりが神と人間のつながりになったということです。神様の招きに、なんかこう抱きかかえられていくような、新しい神様と人間の交わりが生まれたんだ、そのことをマルコ福音書は証ししています。まさにイエス様が死の間際に叫び、自分の命を重ねた詩編22編の世界へ、世界はイエス様の死とともに動き始めたんです。地の果てまで全ての人が主を認め、身元に立ち返り、国々の民が御前にひれ伏しますように、私の魂は必ず命を得、子孫は神に仕え、主のことを来たるべき世に語り伝え、成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょう。実際マルコ共同体が歩んでいた時代には、ローマによってエルサレムが陥落して、神殿が崩壊していくという出来事が本当に起こっていきました。壊れるものは壊れる、そして開かれるものが開かれる。この世界は新しい力に導かれていく、新しい人間の命を支えるもの、新しく人間と人間を結び合わせるもの、それは弱さの中から神を呼ぶ信仰ではないか。弱さと弱さを結び合わせて、互いを担い合い、受け入れ合い、許し合う、イエス様の愛につながれることではないのか。ローマ帝国の暗黒支配と厳しい迫害の中を生きていたマルコ共同体にとって、イエス様の十字架は 自分と自分たち共同体の命と呼べるものを支えてくれる新しい大切な視点となっていたのです。祈りを捧げます。主なる神様、力が支配するこの世界の中で、あなたの姿を見失ってしまうことがあります。あなたは動いてくださらないと絶望しそうになることがあります。この世の力が大きな渦を作るとき、信じることがあざ笑われ、愛し合うことがバカにされ、神様の正義と平和に生き抜こうとすることが攻撃を受けることがあります。私たちはイエス様の言葉に立ち抜こうとすることがとてもつらい、そんなことがありますけれど、イエス様ご自身がその弱さと苦しみと迫害の中に最後まで立ち続けておられたことを今日は見つめました。イエス様ご自身がその中でなおあなたに最後のことを委ね、あなたを呼び続けた命であったことを今日は見つめました。そして神様、あなたは十字架の主を通してこの世界を動かし、人間を新たにしようとし始めた、そのあなたの動きを今日は感じました。ありがとうございます。それゆえ私たちも苦しみと戸惑いと恐れの中で、それでも祈り続けることができますように、そしてイエス様が貫いたあなたへの信頼の道、イエス様が最後までくださった人々への愛の道を選び取ることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。